20日日曜日0時23分石川県警察本部通信指令室。現場の状況はどうだ？一課の捜査員の指示を終えた片倉が通信指令室に乗り込んできた。そろそろのしこ駐在所の人間が通報者に接触する時間です。片倉は空席になっている指令室のキャスター付きの椅子を転がして司令官の傍らに座り、モニターを覗き込んだ。通報から何分だ？片倉は端的に司令官に質問する。通報時刻は午前0時2分、こちらから指令を出したのは0時16分、正味20分ですか。深夜なだけに捜査体制を整えるために時間がかかっていますが、いいタイムでしょう。司令官は冷静である。時々片倉と会話をしながら淡々と的確な指示を関係各所に出し続ける。そこに現場から無線が入った。のしこ駐在所の鈴木からである。
こちらのしこ駐在所の鈴木です。たった今通報者と接触、通報者はひどく怯えている様子、応援が到着次第通報者の保護と同時に現場に向かいたい。
所轄が現場まで10分の位置にいることを確認した司令官はうなずく片倉を見て、とりあえずその場で待機するよう指示を出した。とにかく現場の状況を一刻も早く正確につかまなければならないが、まずは通報者の安全確保を優先せねばならない。通報から現在に至るまでの流れは迅速だ。仮に大きな事件に発展したとしても、マスコミに初動の不備は指摘されまい。片倉は少し息をついて胸ポケットから携帯電話を取り出した。発信履歴を見ると部長の一色の名前がずらりと並んでいる。
部長は俺を試しているのか？
緊急時に部長と連絡がつかないことはこれまでになかった。確かに一色は自ら捜査現場に赴いて単独で捜査を行うことがあった。しかしその際には必ず部下である片倉に捜査指揮を一任する旨を伝えてから行動を起こしていた。しかし今回は違う。初めてのケースだ。緊急時に上司と連絡がつかないことは組織として極めてまずい。今のこの状態を誰かが気づき上層部に報告でもされれば、上司の行動把握を怠っていたということで自分に何らかの処分が下るかもしれない。
今までこっちはあんたの鬼捜査に付き合わされて振り回されてきたってのに、肝心な時の連絡ミスなんかでお咎めなんてごめんだぜ。
片倉は携帯をしまって両腕を組み、右足を小刻みに動かして自分の腕時計をにらめ続けた。
こちら北署刑事第一課の岡田です。たった今通報者を保護、これより現場に向かう。
片倉はうなずき、それを見た司令官は了解とだけ答えた。本部の捜査員は何分後に到着する？正味15分といったところですかね。
まさか部長は先に現着しているわけではあるまいな。
念のために聞くが、どうしました？通信指令室は全ての県警関係車両の位置関係を把握しているんだったな。はい、そうですが、職員の使用者はこの限りではありませんよ。片倉はしばらく考えた。昨年一色は刑事部の部長になってから非常時に管理者と連絡が取れない事態を避けるために部長級以上の使用者にも GPS を搭載して不測の事態に備えるように本部長に働きかけていた。しかしプライバシーの問題があり、その計画は県警本部内において頓挫している。
確か部長はデモとして自分の車に GPS をつけていたような。
片倉は司令官の耳元に顔を寄せた。
おい、何でしょうか？
部長がデモで載せた使用者の GPS は有効か？司令官は10秒ほど考え、席から立ち上がり、室内の片隅に置いてあるノートパソコンを持ってきた。
有効ですが、まだ本採用されたシステムではありません。ですから運用はできません。
この堅物が。
片倉は力を込めて奥歯を噛みしめた。
いいから部長の使用者がどこにいるか教えてくれ。
ダメです。部長はどこにいる？
知りません。刑事部におられないのですか？
上司の居所を理由もなく探ろうとする片倉を司令官は不審な目で見た。
所轄現着、これより建物に入る。
現場から無線が入ると司令室に緊張が走った。片倉はGPS の件は諦め、司令官に音声の入力を自分の目の前にある卓上マイクに変更するように指示する。司令官は手元のスイッチャーを手慣れた手つきで操作し、片倉につないだ。
本部の片倉だ。万が一の場合も考えられる。十分に注意して入れ。
了解しました。
卓上マイクのヘッドの部分を下に向けて折り曲げ、片倉は椅子の背もたれに身を預けた。
殺しか、それとも心中か。
警察の仕事に優劣はつけたくはないが、この時の片倉は後者の結末を願っていた。無理心中ならばことは大きくはならない。上司と緊急時に連絡が取れなかった点は警察内部で処理することができる。問題は前者の場合だ。殺人事件という重大事件が起こっている時に責任者と連絡が取れないというのは極めてまずい。警察にとって悪い情報に蓋をしてしまえば、大方のことは肩がつくのかもしれないが、捜査体制の不備が露見した時の世論の厳しさを考えると、県民の警察に対するイメージは著しく低下する。ましてや捜査が長期化すればなおさらのことである。
こちら本部捜査一課、あと5分で現着。
本部の捜査員から無線が入ったところで、片倉は自分の悶々にひとまず区切りをつけ、マイクに口を近づけた。
現場には所轄の人間が先に入っている。お前たちは直ちに合流して現場を押さえてくれ。
了解。
片倉は現場にいる所轄の鈴木と岡田が気になっていた。建物に入ってから正味3分の時間が経過している。通報から現場である建物は山小屋と聞いている。すぐにも遺体の状況等が報告されても良いものだが、それはまだない。
こちら本部、現場の状況はどうだ？
反応がない。10秒経過するのを待って片倉は再び呼びかけようとした。矢先、現場から無線が入った。
こちら現場、2体の遺体確認。
その報告の声には力がない。無理もない。この地方都市で一度に複数の遺体を目にする事件はそうそうない。よってこの手の状況にはあまり免疫はないのである。片倉は遺体の状況を分かる範囲で報告するように指示した。
それが
どうした？
顔がないんです。
何？
両方とも顔がないんです。
どういうことだ？顔がないなんて意味がわからんが。
顔面を凶器か何かでぐちゃぐちゃにされています。原形をとどめていません。
岡田の報告に通信指令室は凍りついた。